京都は烏丸上長者町から旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトがお送りしています。今回はですね、ゲストに京都学のエキスパートでいらっしゃる堤裕二さんをお迎えしています。堤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
とっておきの、ね、京都観光のスポットについてお話を伺っていきたいと思います。堤さんですけれども、ちょっとざっと略歴をご紹介したいんですけれども、京都の、ね、有名な出版社の炭鉱社さんにいらっしゃって、そちらで茶道、茶道のね、ことですとか京都文化のいろんな本を手掛けられて、また気になる京都検定ですね、京都検定のこのテキスト もう一番最初の時に手掛けられたんですよね。
そうですね。
その後また京都の同じくの版元で、河原書店さんに移られて、三条にありましたよね、文化館の京都文化博物館の近くで。
そうですね、
はい、そちらも私もよくお邪魔したんですが、そちらで京都の祇園祭り手帳ですとか、京都世界遺産手帳なども執筆編集をなさって、そして現在は京都学園大学にて京都に関する講座先生をなさってるんですね。あといろんな塾も各地で開いていらっしゃるので、またその辺はまたぜひ、ね、後でご紹介したいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、そんな堤さんに、まず、最初にちょっと今年ね伺いたいのは、大河ドラマが、今年は戦国のお姫様が主人公ですね。タイトルが GO 姫たちの戦国というんですけれども、それにちなんだいろんなスポットが京都にあるということで、ぜひちょっとこんなお話でまず進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずこの GO っていうね、主人公の女性ですけれども、お父さんが浅井長政ですよね。
そうですね、
まあ、琵琶湖の北の方の戦国武将と、はい、でその奥さんがお市の方ですよね、はい、その二人の間に生まれた三姉妹の末っ子が今回の主人公なんですね。で、一番上が、まあ、よく有名な淀殿の淀君ですね、はい、チャチャ、そして二番目がお初さんで、三番目がお郷さんということですね。これお郷って江戸の絵って書くんですけど、これなんでこうお郷って絵っていう字書くんですかね。
いや、ね、これは平安時代にもう一人お郷というですね、小郷という女性がいたんですけども、
はい、
彼女と同じ名前なんですよね。同じ字なんです。小さいという字に監督の徳という字を書く小郷という人がいたんですけどもね、はい、だからそこと同じ名前で、恩が同じだということで、そしてあと後世江戸城に嫁いでいきますのでね、
はい、
で江戸に与えるということからお栄誉というふうに呼ばれたこともありまして、そのお栄誉からお号というふうになっていったというふうな説もありますね。
あ、なるほど、はい、だからこのお号のこといろんな書き方があるわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。
朝廷との間でね、また名前をいただく場合もあります。達するという字を書いてね、達子、里子というふうに読みますけども、そういうふうに呼ばれる時もありますし、戦国の女性たちっていうのは結構いろんな呼び方でね呼ばれますのでね、
なるほど、はい、じゃあ一応ここではお郷と、
今回はもう大河ドラマも郷という名前ですし、はい、お郷の方が一番読みやすいのではないかなと思いますけど。
なるほど、わかりました。ではそのお郷さんなんですけれども、まあ、生まれたのは近江の国ですよね、
はい、
でもまあ生まれてもう0歳の時にお父さんがすぐ亡くなってしまって、はい、でお母さんに連れられて三姉妹と一緒に、まあ、柴田勝家に今度嫁いで福井県に行きますよね、はいはい、でもそこでもまたお父さんお母さんが亡くなってしまって三姉妹だけになっちゃうんですよね、
はい、
で彼女たちはその後京都にもきっと来てると思うんですけれども、はい、どんなスポットがいろいろちなんだ場所ありそうですかね。
そうですね、とにかくお郷という人はですね、
はい、
戦国時代切手のやっぱセレブリティと言ってもいいと思いますね、
うん、セレブですね、
なんせおじさんが信長、
織田信長、
そして義理のお兄さんが秀吉、
秀吉とでも秀吉、
そして義理のお父さんが家康というですね、
徳川家康、すごいですね。
戦国の三傑がすべて演者の中に入ってるし、しかも自分のご主人は、はい、二代将軍でありますしね、秀忠
になるんですね、
はい、そうですね。そして自分が産んだ子供が三代将軍、うん、 ですね。
家光になるわけですね、
はい、そして自分が産んだ女性女の子が今度は天皇の中宮というですね、後水の天皇の中宮政子というですね、東福門院政子、
数子と書いて政子って、はい、わって書く人ですね。そうですね、
はいはい、そしてその孫が天皇というですね、
政子が産んだ子供が天皇になるんですね、
明成天皇というですね、
だから女性天皇ですよ
ね、はい、女性の天皇ですけどもね、とにかくご主人が将軍、子供も将軍、そしてもう一人の子供は天皇の中宮で孫が天皇というですね、
すごいですね
考えられないような、
まあ、何代にわたってすごいことになってます、はい、
境遇の中にいたんですけれどもね、ただそういう境遇が果たしてそのままその女性としての幸せの中に、スライドしていくのかどうかっていうのがやっぱり今回の大河ドラマのテーマでもあると思いますね。
なるほど、
やはり有名な美人三姉妹と言われたね、チャチャ、初号という三人の中でも、はい、一番やはりこう今までは主役になっていたのがチャチャ、
ね、長女ですね、
はい、つい、近年も確か天外の女か何かで、ね、映画になりましたですよね、
はい、宝塚の方
ね、はい、そうですね、なんとかさんという人でしたね、はいはい、あの時はだから今の京都の伏見桃山城が大阪城になってしまって あそこで壮大な、ね
ね、ロケ
が、
はい、
行われましたけどもね、今回はさっきおっしゃったようにお郷は自分のお父さんを知らないんですよね。
あ、もう0歳でね、
0歳でも亡くなってますしね、そして、信長というですね希代の天才児の中でやはり養育されていくという形になってますし、ですからそれだけのですね、その戦国、我々がパッとイメージする戦国時代というものの真っ只中に生きた女性と言えると思いますね。
本当ですね、時代という人物というものすごい中にいたんですね、
はい、だって将軍と天皇というのはもう二大権力者ですしね、はい、そして三傑、信長、秀吉、家康というですね、もう考えられないような戦国時代が服を着て歩いているような女性と言っていいのかと思いますけどもね、はい、でもね、名前がその江戸に与えるというお栄誉という形からお豪というふうに言われていく、
はい、
そういう中でですね、京都とのつながりっていうのは意外に濃くはないんですよね、はい、
やっぱり半生をね江戸で過ごしてしまった分、ね、なかなか足跡はたどりにくいですけど、でもあるんですよね、やっぱり、
いくつかはありますけれどもね、
はい、
まずやっぱり彼女は3番目の結婚でようやく安定した生活になるということになります。最初は佐治一重というですね、
三重県の方
に、はい、そうですね、水軍を持っていた大名なんですけれども、ただ彼とはですね婚約をしただけで、婚約破棄という形になって帰ってきているのではないかという説が最近出てきてますので、ね、
実際行ってないかもしれない、ね、
はい、もしかしたら行ってないかもしれないということですから、
10歳ぐらいですもんね、
はい、そうですね、12歳ですかね、はい、だから最初事実上の初婚は秀勝という豊臣秀勝というですね、秀吉の甥にあたる人ですね、秀吉のお姉さんの子供にあたる人ですけれどもね、この方と結婚してますね、ただすぐに、ご主人が亡くなってしまいます。朝鮮の役といって、はい、秀吉が朝鮮出兵をするんですが、その旅先で、病死するという形になりますね。
ただその間に、短い結婚ですね、
はい、一人の女の子が生まれてまして、
はい、
完全の完という字を書いて貞子というですね、
完全の完で貞子、
はいはい、これは将来九条家というですね、公家の家に嫁がれる女性なんですけれども、ですから、その本当の意味での結婚生活というのはごくごくわずかな時間でしかなかったんですね、そしてそれからずっとしばらく空いて、そしてもう当時といえばかなり年間と言われるような年齢で、23歳という年齢でですね、
はい、
家康の子供で秀忠というですね、後に二代将軍になりますけれども、
はい、
彼と、結婚をするということになるわけですね。
その時じゃあご主人の方が年下になるわけですね。
6歳年下、
今流行りですね。です、
そうですね、ですから当時としてはだからかなりの高齢で、3番目の結婚という形になって、
バツイチ子持ちですよね。
そうです、バツイチ子持ちで、そうしてるように、
ね、そうですね、
はい、バツ2ですね、はい、 そうですね、うん、そこで江戸に行って、ただ彼女は非常に健康的な女性だったんでしょうね。最後にね、彼女は増上寺というお寺に葬られるんですけれども、
はい、
近年その増上寺のお墓の調査がありましてですね、はい、で、お坊のお墓も発掘されました、
はい、
そこで、荼毘に付されていたということが分かったんですね。増上寺に葬られている人たちの中で荼毘に付されたのはお坊一人なんです。
じゃあ後の方は皆さんも
そのままなんですけれども、そこで非常に華奢な体だということが分かったんですけれども、
うん、
そういう華奢な体つきの割にはですね、非常に子供に恵まれた女性でございましてですね、たくさんの子供が生まれてます。2年おきに最初は、初めはずっと女の子が3人生まれるんですよね、
はい、
そしてようやく4番目に、後の三代将軍になっていく家光と、幼名竹千代と言いますけれども、
はい、
彼が生まれてくると。そしてその次に、信忠というですね、男性が生まれる、
はい、
そして最後に、政子というですね、後々、天皇の従軍になっていく、女性ですけどもね、とにかく、徳川政子の従来というものはとんでもない、おそらく日本史上最大の婚儀と言ってもいいと思いますね。
すごい公武合体ですよね。
はい、公武合体の象徴として嫁いできたわけですけども、現在の金額に直して2兆円のお金が婚礼だけに使われたというふうに言われてますので、
加代さんの2年分ですね。すごいですね。
金額ですよね。
だから
徳川の威信をかけて、出された結婚であったという婚儀であったというふうに言えると思いますけれどもね、その母親がお坊ということになるわけですけれどもね、
そんな見方をしたらまた面白いですね。
非常に面白いと思いますね。だからあの時二条城に入りますけど、二条城はその時に門をね、御水の天皇が入られるんで門を作り替えるというふうな、とにかくまあ大変な婚儀、今屏風が残ってますけれどもね、その屏風で当時の華麗な、その結婚の受胎の様子が忍ばれると思いますけれども、
それもまた見に行けるんですかね、二条城で時々公開はされたりし
てますか。はい、やってると思いますね、はい、特に今年は小郷さんがまたいろんな意味で
小
郷イヤーになっていくと思いますのでね、いろんなところで見ることができるんじゃないかと思いますけれども、
KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。番組の、ホームページ京都きらめき港では、季節の話題、そして京フォトのコーナーではいろんな写真も掲載しています。そちらもどうぞご覧になってください。また番組ではツイッターも始めています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都です。ぜひフォローして皆さんでいろんな質問とかね、感想お寄せください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。